Okay, let's begin.
では始めましょう。
Let's start by reading the Bible, the place we have been studying.
では、最近学んでいるこの聖書の箇所を読むのから始めましょう。
1 Corinthians 13, verse 1 to 8.
第1コリントの13章の1節から8節です。お読みします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。また、たとえ私が予言の賜物を持っており、また、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また、私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。
Okay. Some years ago, I was eating an apple.
何年か前、リンゴを食べていました。
And it was unbelievably delicious apple.
それで信じられないぐらい美味しいリンゴだったんですね。
And when I taste something like that, what I oftentimes do is I take out the seed and I go into the garden, I find a pot and I put it in the pot.
私がよくやることなんですけれども、そういう美味しいものを食べたときに、その種を取っておいて、そしてその取っておいた種を畑に持って行って、その種を植えるっていうことなんですけれども。
So I put it in a little pot and I watered it every day.
だから小さなあの種を育てる用 の, あの小さな鉢みたいなものに種を入れて水をやって毎日毎日育てたんですね。
And finally, after quite some time, put it.
そしてしばらく経って出てきました。
So excited.
すごくワクワクしたんですね。
I gave it more water.
でもっともっと水をやりました。
And it got bigger and bigger.
そして大きく大きくなって。
And I started dreaming of apples.
そのおいしいリンゴのことを夢見始めたんですね。
Made a big tree with apples.
大きい木になっていっぱいリンゴがなるぞ。
And one day I was out there watering some of the plants.
そしてある日その他の植物とそのリンゴとかに水をやってたんですね。
And a neighbor looked at it.
そしたらお隣さんがそれを見て。
And he told me some shocking news.
すごいショックなことを言いました。
He said it's not an apple tree.
これリンゴの木じゃないよ。
It's a weed.
これ雑草だよ。
I was so disappointed.
ってすごい残念でした。
Here I had been taking care of and taking care of.
こんなに長い間ずっとずっと世話してきたのに。
Now whenever something else grew up, I took it out.
ね、何か他のものが生えてきた時は、ピャってもうそれ雑草だと思って抜いてたんですね。
But I pulled out the wrong thing.
もしかしたら間違えて抜いてしまってたのかもしれません。
And what I allowed to grow was a weed.
そして実は雑草だけを育てたわけですね。
Why am I telling you this story?
なんでこんな話してるんでしょうか。
The Bible tells us God is love.
聖書では神は愛ですというふうに書いてあります。
But if we have a mistaken understanding of what love is,
でも私たちが愛とはどんなものなのかっていうことを間違った考えを育ててしまってたら、
then in our minds, the God that we create is a fantasy weed.
そしたら私たちの中の心の中で作り出してしまう神様っていうイメージは本当雑草みたいなものになってしまうんですね。
Love.
愛は
What is it to you?
どんなものなんでしょうか皆さんにとって。
We have been programmed from childhood to think love is a certain way.
小さい頃から愛っていうのはこういうものだよって私たちはそれぞれの考え方を育てられてきてるわけですね。
But if we're going to have a relationship with the God of the universe, then we need to understand what His love is like.
でもこの大宇宙の本当に創造された神様を私たちが愛だと信じるならその愛っていうものはどんなものなんだろうかということを知る必要があるわけですね。
Do not, the relationship that we have developed is one based on fantasy.
で私たちが神様と育てていくその関係っていうものがファンタジーの夢の愛っていうものに基づいているものであってはならないわけです。
And so the key here is the explanation of God's love, 1 Corinthians 13.
だから鍵となるのはこの第一コリントの13章の神の愛について説明しているこの箇所ですね。
And if you look at it very carefully,
それを十分注意してじっくり読んでいくと
word for word,
一語一語見ていくと
and think about its meaning,
そしてその意味を深く考えていくと
then you begin to realize that God is completely different.
神様を思っていたのと全然違うということに気づくわけですね。
Last time, it says in verse 4, we talked about this, it says God does not envy, is not jealous.
前回はこの4節で神様愛は人を妬みませんというそういうことを学びました。
Because actually, envy is something that we experience because we are lacking.
この妬みっていうものは私たちが何か自分には足りないっていう気持ちを持っているから持ってしまうものですね。
And so we humans have an envious love where we say, I want that person for me. It's because we are lacking.
だから私たちがその愛、人間の愛で人を愛するときに、ああ、私は足りないものがあるから、あの人さえ手に入ればっていうふうに、妬みの愛を持ってしまうわけですね。
But such love is an exhausting kind of love.
でもそれは人を疲れさせてしまう愛です。
Because you suck the life out of the other person for yourself.
なぜなら、その相手のその人生から、その持っているものを全部自分が吸い取ってしまうからですね。
But God is not lacking.
でも神様は欠けたところがない方です。
Yeah, so he has no need for such a envious relationship.
不足なものがないので、そんな妬みの関係なんて必要ないわけですね。
Yeah, now we're moving on to the next word.
じゃあ次の言葉に移っていきましょう。
Still in verse 4.
まだ4節にある言葉ですけども、
Let's read verse 4 again.
4節もう一度お読みします。
Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast.
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず。
Love, the real love does not boast.
本当の愛は自慢しないんですね。
Yeah. And so if we're going to be a church that expresses God's love, then boasting is not to be a part of our experience.
なので私たちが本当に神様の愛を表す教会となっていくのであれば、この自慢というものは私たちのうちにはない。ようにならないといけないですね。
You know, I came to Kobe 25 years ago. I was a teacher.
私は神戸に25年前来た時、教師でした。
And I taught at English school.
英語学校で教えてたんですね。
And people called me Furuhati 先生。
だから Furuhati 先生って、yeah. Mr. Furuhati っていうふうに呼ばれてたわけですね。
In those days, 先生、先生。That's what the way they talk.
Teacher, teacher, 先生先生 teacher っていう風にこうみんな私のことを呼んでたわけです。
And I taught the students. In one class, there was 40 students.
で、あるクラスでは40人も生徒がいる前で教えてたわけですね。
And I started thinking, I wonder what they're thinking.
で、この生徒たち何考えてるんだろうって思い始めました。
They're very cooperative.
すごいなんかこう協力的だな。
And they smiled.
ね、なんか笑ってるし。
But I began to think, is their life really going so well?
でも彼らの人生本当にそんなうまくいってるんだろうか。
Yeah, I wanted to get inside and help them in some way.
その外側だけじゃなくて内側に入っていって、そして彼らを手伝いたい、助けたいと思ったわけですね。
And so I began to ask them after class, how are you doing?
だから授業が終わった後、最近調子どうっていうふうに聞いてたんです。
And they gave me vague answers.
そしたらなんかこう曖昧な答えが返ってくるわけですね。
Various things happened, but I'm okay.
いろいろあるけど大丈夫です。
Yeah, and nothing more.
でそれ以上言わない。
Yeah. Another thing they often said, "Are you doing okay?" And they would say this Japanese word, "なんとか."
こういうふうに言う生徒もいました。大丈夫って言ったらなんとか。
Somehow. Yeah. And so I really didn't know what they were thinking.
だから本当に何考えてるんだろうって分からなかったわけですね。
Yeah. Yeah. What, you know, they must have family problems.
家族の問題とかあるんじゃないのかな。
They probably have work problems.
仕事でも職場でも問題あるだろうし。
But it was like there was a wall.
でもなんか壁があるみたいで。
Yeah. And I could not break through.
でその壁を打ち破って向こうに行けないわけですね。
And so I began to pray. I said, God, what should I do?
だから祈り始めました。神様、私どうしたらいいでしょうか。
And as I read in the scripture, we'll not read it now.But as I read in the scripture, especially in Matthew 23:10, I realized, you know what? I need to change my name.
それですね。私が御言葉を読んでいるとき、今お読みしませんけれども、特にマタイの23章の10節読んでいるときに気づいたんですね。あ、自分、私は自分の名前を変えてない。
And so I changed my name.
だから自分の名前を変えました。
And I said, students, my name isn't Furuhati Sensei anymore.
皆さん、私の名前はもうフラハティ先生ではありません。
My name is Rob.
私の名前はロブです。
And I just want to help you.
そして私はただ皆さん助けたいだけなんです。
They were not happy.
で、そんなに嬉しそうではなかったわけです。
They said,
みんな、
ちょっとそ、言えない、うわ、like this.
そんな言えへんな。
They were uncomfortable with that.
で、あまり居心地良さそうには見えなかったんですね。
Yeah, especially 25 years ago.
特に今から25年前だということを考えたら特にそうですね。
But finally, some of them started to call me Rob.
でもついにその生徒の何人かは私のことをロブって呼び始めたんです。
Yeah, and then after a period of time,
そして時がしばらく経ったら、
I noticed something.
何かに気づきました。
And that is they started to open up.
それは生徒が心を開き始めてきたっていうことですね。
Yeah. I also changed, my body language too.
でまた名前だけじゃなくてボディーラングイッジこう表現も変えたわけですね。
Before I would come and say, "Do you have a problem?" They say, "Oh, 先生、手が高か?" Like this.
前はなんか大丈夫問題ないっていうふうにこう近づいていったら生徒は見上げては先生背が高い。
But
then, so tall.
What I started doing is coming up to their desk and going like this, getting down.
でもやり始めたことはこう歩いて立ったまま近づくんじゃなくってこう自分が下になってかがんで机に近づくんですね。でその行動の中には大切な真理があります。
If you want to help someone,
もし誰かを手伝いたかったら助けたかったら、
yeah, the Jesus way is to get beneath that person.
イエス様のやり方はその人よりへりくだること。
Yeah, lift that person up.
そして減り下ることによってその人を立て上げる。
When you stand over a person, looking down on a person, people shut up. They don't talk.
自分がその人を見下げて、そしてその人の前に立つのであれば、その人は口を開かない。
Yeah, and so that's why boasting is no good.
だから自慢することっていうのは益にならないわけです。
When you boast,
よくないわけです。
You put yourself over the other person.
自慢するときっていうのは自分をその人よりも上に持ってくることですね。
And that causes people to just shut up.
それが周りの人の口をただ閉じさせてしまうんですね。
Yeah,
だから人よりへりくだる。
Help them. That's what Jesus did.
そしてへりくだってその人を助ける。それがイエス様のやり方です。
I was looking at a book the other day written by a guy named David Cape.
デイビッド・ケイプという人に書かれによって書かれた本を先日読んでたんですけども。
This man has been doing an amazing thing with his wife for 20 years.
この人は奥さんと一緒に20年間もう驚くべきことをしてるんですね。
He takes a pan.
の彼がやっていることは、桶を持って、
And a towel.
そしてタオルを抱えて、
It kind of looks like he's going to the hot springs or something.
なんか温泉に行ってるように見えますよね。
Yeah.
桶を抱えてタオルを持って、
And he walks through cities.
そして街々をこう歩くんですね。
Yeah. And when he sees someone,
で誰か見たら、
he says, "Could I wash your feet?"
あなたの足を洗っていいですかって言うんです。
And people are in shock.
そしてその言葉を受けた人はもうショック受けるんですね。
And many of them say,he said, "No conditions. Just, I'd like to. I'd like to wash your feet."
別に何も要求しませんよ。ただ足を洗いたいだけなんです。
Yeah.
いいですかって。
And then he begins to lovingly wash the feet of people.
そして本当に愛を込めてその人々の足を洗い始めるんですね。
What happens?
そしたら何が起こったでしょうか。
People become quiet.
の人々が静かになる。
They begin to cry.
そして泣き始める。
Yeah. They begin to share from their heart.
涙を流して心の底からこの心を分かち合い始める。
Because so many people all over the world, they have been talked down to all their life.
ですから世界中で本当に多くの人々が人生の中でいつもいつも見下げられて上からものを言われているわけですね。
People around them have made them feel cheap.
そして自分には価値がないんだって思わせるようなことを人から言われたりされたりしてるわけです。
Here's this man, here's this
でもこの男性と奥さんは私の足を洗ってくれてる。
The best way to help hurting people is to get under them, find a way to serve them.
傷ついた人々を助ける一番の方法はその人よりへりくだってそしその人を立て上げる持ち上げるその助けをすることですね。
yeah, this is what Jesus did.
それがイエス様のされたことです。
And this opens people's hearts.
それが人の心を開くんです。
yeah, if you stand over them and preach, they just shut their ears.
前に立ってこう説教をして教えるだけでは人の耳は閉じられてしまうんですね。
But if you take the approach, how can I help you? Is there anything I can do?
でも何か私にできることはないですか？どうやったら助けることできますか？っていうふうに近づいていくことによって
This opens people's hearts.
人の心を開くんです。
Yeah, and this is the Jesus way.
これがイエス様のやり方です。
Yeah, and this is the way to show love.
そしてこれが愛の示し方なんですね。
Because love does not boast.
なぜなら愛は自慢しないからです。
Yeah. Worldly love boasts.
世の中の愛は自慢します。
Yeah. I can do this, I can do that. What can you do?
これできるよ、あれできるよ。あなたは何できるの？
Yeah. Look at my body.
見て私の体。
Yeah. I'm really something.
私のなんかほらすごいでしょ。
Yeah. But that's not the way God's love is.
でもそれは神様の愛ではないんです。
And so actually, we need to be carefulThat we don't mistakenly communicate boasting to other people.
だから私たちもちょっと気をつけて、間違って自慢を人に見せてしまわないようにしないといけません。
Yeah, and this I'm not just talking to you. I'm talking with you because it speaks to me too.
実はこのことは皆さんに今私が教えてるだけじゃなくて自分自身にも言ってるんですね。
Yeah.
なぜなら私もこれをしてしまうからです。
How can we communicate mistakenly communicate boasting?
私たちが間違って人に自慢を示してしまう、見せてしまうときってどんなときでしょうか。で、クリスチャン世界、クリスチャン界にはですね、それを私たちがやってしまいやすい、なんかちょっとしたそのやってしまうことがあるわけですね。
Have you seen this kind of a person?
こういう人見たことありますか。
Yeah, they're a Christian.
で、クリスチャンで。
And they say, oh, you know, let me tell you what happened to me.
ちょっと言っていい、yeah. こんなこと私に起こったの。
This morning I woke up in the morning.
今朝ね、朝起きたら、
And God told me, go into the kitchen.
神様が台所に行きなさいって
言ったの。So I went into the kitchen.
だから台所に行ったら、
And then I started to make miso shiru and have a Japanese breakfast.
そして味噌汁を作り始めて、あ、日本の和食の朝食がいいなと思ったら、
But then God told me, don't have miso shiru.
神様が味噌汁はダメだって言ったの。
Yeah, yeah. Today I want you to have bread.
今日はあなたにはパンを食べてほしい。
But then I told God, God, I don't have bread.
でも神様に言ったの、神様、今日私パンないんです。
And then God told me, go get bread.
そしたら神様がね、出て行ってパンを
手に入れなさい
って。だから私ローソンに行って。
And as I went to the Lawson, God told me, don't go to this Lawson, go to the 7-Eleven over there.
そしたらこのローソンには行かないで、あそこのセブンイレブンに行きなさいって言われたの。
Yeah, and I went to the 7-Eleven.
そしてそのセブンイレブンに行ったら。
And old high school friend was there.
高校時代の古い友達がいたの。
And God told me to talk to
the friend. 神様がその人に話しかけなさいって。
And so this person, their whole conversation is, God told me, God told me.
この人の会話のほとんどが、っていうふうに神様が言って、って言われてね、神様がこういうふうに言ってなんですね。
Almost like God is just, チカチカチカチカ。
神様がもういつもいつもひきりなしに喋ってるみたいな。
Yeah, just chattering away, yeah, chatter, 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 God.
神様がおしゃべりな、ペラペラペラペラっていう神様みたいな。
And it sounds like a wonderful testimony.
で、なんかすごい証のように聞こえるんですけども。
But for many people, it's discouraging.
でもこういうことを聞いたら多くの人がなんかがっかりするんですね。
Yeah, some Christians hear that and they say, you know what? God tells this person whether to eat bread or not, and God hasn't told me anything yet.
ね、こういうふうに思うんです。この人には神様はご飯を食べるべきかパンを食べるべきかそんな細かいことまで言ってくれるのに、私にはそんなこと言ってくれない。
There must be something wrong with me.
なんか私おかしいんだ。
Yeah, that person is really close to God.
すごいあの人はもう神様にめっちゃ近い。
Yeah, yeah. Go Lawson or 7-Eleven, everything is told by God.
ローソンかセブンイレブンかどっちに行くかなんてそんなもうすべて神様言ってくれるんや。
But God hasn't told me anything.
でも神様そんなこと私に言ってくれない。
To tell you the truth, I just prayed to receive Jesus and I got a warm feeling. All I got was a warm feeling.
実を言うと私はイエス様信じますって祈ったばっかりで、そして祈ってなんかあったかい感じを感じただけなんです。
And so what was intended is to encourage God actually had the opposite effect.
というふうに、その神様の方を向こうねって励ましてるつもりのその証が、お話が、それを全然違う方向に持っていってしまうわけですね。
Yeah, and also they say God told me, God told me, almost as if you could hear a voice.
ね、神様こう言った、こう言った、ああ言ったのっていうふうに神様の声を本当にずっと聞いてるかのように話をする。
Yeah. But there's no explanation. How do you hear such a voice all the time?
でもそんな声どうやったらいつもいつも聞こえるのって、yeah. 説明も何もないわけですね。
And so actually this is bringing discouragement.
ね、そういう話し方がその周りの人にとってこう落ち込みになってしまう原因、yeah.になってしまうことがあるんです。
Well, I say sometimes God showed me something.
もちろん私も時々神様がこういうふうなことを示してくれましたって言いますね。
And it's true. He wants to communicate to us.
神様が私たちとコミュニケーションを取りたいと思ってくれていることは本当なんです。
He does want us to guide us every day. He wants to guide us.
毎日本当に導きたい、ガイドしたいって思ってくださってるのは本当です。
But we need to check ourselves. What am I communicating by my words?
でもですね、私たちが話すときに、この相手の人に何を伝えようとしているのかなっていうことを気をつける必要がありますね。
Am I boasting?
私は自慢してるんだろうか。
Or am I encouraging this person?
もしくは私はこの人を励まそうとしてるんだろうか。
A good sign is this: after you've shared something that God has done.If the person listening says, I'm gonna believe God too, that's a good sign.
それでですね、いいサイン、印になるのは、自分が分かち合った後にその人が、わあ、すごい、私も神様もっと信じるっていうふうに元気になったら、それはいいサインですね。
But if it's like, wow, wow, great.
でも、ああ、すごいねっていう、そういう反応だったら、ああ、まあ、そんなんやったらええやろうなっていう反応だったら、
yeah. Yeah.Another thing, we also have things like this where a person is saying, God told me, God told me.
ですね、そういう反応だったらちょっと悪い兆しですね。そして、神様こう言った、こう言ったっていう人に見られるもう一つのことは。
But also, have you ever had this kind of person? Someone is always saying, God told me, God told me.
で、こういう人を見たことありますか？神様こう言って、こう言って、こう言ってってずっと言ってる人で。
But it doesn't happen.
でもそういうことは起こらない。
Yeah, God told me to do this and it didn't work out.
神様こういうふうにしなさいと私に言ったんだ。でもそれしててもううまくいってない。
Yeah, and so you begin to look. Wait a minute. They're saying God told me about everything.
でも、そういう人見てたらちょっと待てよ。あの人は神様こう言った、言ったってずっと言ってるけど。
But it doesn't go that way. It doesn't happen that way.
でもそんなふうにいつもなんかそういうふうにうまくいかないな。
And so I'm discouraged.
なんかがっかりしてきたぞ。
Is it possible?For God to communicate to us.
本当に神様、ほんまに神様、私たちにこれしなさい、あれしなさいってコミュニケーションを取って導いてくれるのかな。
But not only that, I suspect the person is saying, God told me, God told me, because they want to make me do something.
でもなんかあの人よく考えたら、なんか神様こう言ったからこうしたらとか、なんか私になんかさせたいからそういうふうに言ってるみたいに聞こえる。
Yeah. If they said, I would like you to do this, I would say no.
ね、なんかこういうふうにしてほしいんだけどなって言われたらきっと嫌やっていうの分かってるから。
But because they say God told me, I have pressure, so I have to do it.
神様はこう言ってるよって言われたらなんかプレッシャーを感じてしないとって思うから。
And so this is a kind of manipulation.
なんかこう誘導操作しようとしてるんかな。
God wants to speak to us.
神様はもちろん私たちに語りかけたいと思っておられます。そして私たちにコミュニケーションを取ることが可能です。
He would like to guide us every day.
毎日私たちを導いてくれます。
But when we share about this, we need to be careful.
でも私たちがそのことを分かっちゃうときに本当に注意する必要があるんですね。
That we are not boasting in some way.
私たちがなんか自慢というものを伝えてないかな。
Yeah. Sometimes this also happens when people give a testimony about their life.
そしてですね、この自慢は自分の人生の証をするときにも見られるんです。
And the testimony is so fantastic.
で、その証、神様がどういうふうに働いてくれたかっていうお話があんまりにもすっごいから。
That the people listening feel like, wow, nothing, God is doing nothing in my life.
聞いてる人は、あんなすごいこと、いや、私の人生には神様は何もしてないって思ってしまうんですね。
Yeah, and so we need to be careful and we need to ask, am I being encouragement? Am I helping you?
だから何かを分かち合うときに、その分かち合った後に、励ましになってますか？助けになってますか？って確認することが必要ですね。
I remember when I was a young Christian, I went to a prayer meeting.
私がまだクリスチャンになりたての頃なんですけども、祈り会に行ってこういうことがありました。
And I was really nervous because I had never prayed really out loud before on my own.
で前に自分自身でこの声に出して祈ったことがなかった状態の時だったのですごいナーバスだったんです。
Of course, I was raised to pray at the dinner table, but it was always one pattern.
もちろん食前の祈りはずっとするように教えられてきたんですけど、それはでもワンパターンな祈りですよね。
But to pray with other real believers.
でも他の本当の信じてるクリスチャンの人と一緒に声に出して祈る。
I was nervous.
ちょっとドキドキしてたわけです
ね。I thought, is my prayer good enough?
私の祈りっていうのは、十分その基準に達していい祈りなんだろうかと思ってたわけです。
And then first the pastor opened the prayer meeting.
そしたらその祈り会で、牧師先生が一番最初に祈られました。
It was すごい。
すごい。
He knew all of the fancy religious words.
すごいこう聖書の御言葉のなんかこうクリスチャン的な用語をいっぱいいっぱい知ってたわけです、ね。
He even had the right voice.
そしてその声のこの高さもですね、この深さもちょうどな深さだったわけです。
And when we, and wow.
その天の父なる神様というのを聞いて、わ
あ。He used all kinds of words we never use in our daily life.
もう日常生活で使わないようなあらゆる種類のクリスチャン用語を使ったわけですね。
And I felt like, oh no, what am I going to do?
あ、どうしようって緊張しました。
I got no experience.
あ、こんなこと経験したことない。
I don't know how to say any of those fancy words.
あ、こんなすごいクリスチャン用語の一語も僕言えないな。
And then the veteran Christian lady came in, and she said, okay, and then she started hers.
そしたらベテランのクリスチャンの女性が次にこう来て、よしって言って祈り始めたら、
she had memorized all kinds of scripture.
もうすごい聖書の御言葉全部もう覚えてるわけですね。
And she would just blah blah blah, you know, she could say, you know, and in Ezekiel 7:2 we read and Matthew, and she just, my, すごい。
エゼキエル書の7章2節はパラパラペラペラペラペラっていうふうにもう聖書見ないでずっと御言葉が出てくるわけ。
And I just got smaller and smaller and smaller.
そしたらなんかこう自分がどんどんどんどんこう縮こまっていくみたいな、ちっちゃくなるような感じがします。自分の祈りは、僕の祈りはなんてバカみたいな祈りなんだろう。もうこんな祈り、神様助けてください、なんかすごいシンプルで本当にバカみたいな祈りです。
These fancy prayers are communicating the wrong thing.
この素晴らしいベテランの祈りの勇士のこの祈りがなんか間違ったことを伝えてしまってるわけですね。
私が
中学生の頃、空手道場で訓練を受けてました。
And many times, we did this in the training.
で、この空手の練習の中でこういうことをするんです。
First, the sensei came out.
先生が、師匠さんがこう出てきて、
And he said, I'm going to show you a kata, a
technique. 皆さんに型を見せますって言うんですね。
And, then he began.
で、その型を始めます。
シュッシュッシュッ。And he, wow, fancy.
すごいもう綺麗な動きなわけなんですね。
And he had kicks and they were high speed, so fast, and he moved this way, and then he went this way, and he jumped this way, and he did this way, and we all stood and watched. Whoa.
キックしてこっちに動いて、ジャンプしてこっちに動いてって、もうすごいスピードで動いていくので、みんな見ててわーって。
Yeah. And then he finally finished.
で、終わったらこう、うんって立って、
And I thought, wow, you're really good.
わー、先生本当にすごいですねって思った。
And I respect you.
あ、もう先生をすごい尊敬します。
And I'm no good.
私はもうそんなんできません。全然ダメです。
And then he said, oh, okay, Sato-kun. And the, he called the black belt.
そしたら先生は黒帯の人を呼ぶわけですね。
And the black belt came out, shh, shh, shh. It wasn't quite as good.
で、黒帯の人も出てきてシュシュってやって、まあ、先生ほどうまくはないんですけれども。
Yeah, but pretty fantastic anyways.
でもそれでもすごいわけです。
Yeah, and I thought, what if they called me?
あ、どうしよう、先生に呼ばれたらどうしようって思うんですね。
I would just cry.
もう泣くだけだ。
Yeah, because I don't know what to do.
だって何をしたらいいか全然わからないから。
Yeah. Isn't this a lot like the prayer meeting?
これはなんか祈り会みたいじゃないですか。
Be careful.
注意しましょう。
Heavenly Father.
天の父なる神様。
You and Jesus.
イエス様。
We need to be careful.
私たちは本当に注意する必要がありますね。
What are we communicating when we are praying?
私たちが祈ってる時にそれを周りの人にどんなことを伝えてるんでしょうか。
Is it a humble heart?
本当にへりくだった心で祈っているでしょうか。
That really cares about people.
本当に人のことを思いやって気遣って祈ってるでしょう。
Or is it a desire just like the karate sensei to show who you are and how much you
know? もしくはその空手の先生のように自分が何をできるか、どんなすごいか、立派かっていうことを見せるための祈りになってないでしょうか。
Love does not boast.
愛は自慢しないんです。
That is love.
それが愛ですね。
And so when we do those kind of things,
だからそういうことを私たちがするときに、
we're stepping out of God's love.
私たちは神様の愛の外に足を踏み出してしまう。そしたらすごい神様にめっちゃ近い人だって見えるかもしれないですけども、そして人々はすごいすごいクリスチャンだなって感心するかもしれないけれども、でも神様が本当にしてほしいと思っていることではないですよね。愛は自慢しないんです。
Another thing we need to be careful about,
もう一つ注意すべきことは、
and that isour clothing.
自分の服ですね。
What are we communicating?
の服によってどんなことを伝えてるでしょうか。
Yeah, I think it's fine to have a little cross necklace.
もちろん小さなこの十字架のネックレスとかつけるのは全然いいことだと思うんですけれども。
But once in a while, someone comes to church with a cross like this.
でも時々ですね、こんなでっかい十字架をつけて教会に来る人いるんですよね。
Yeah, I have seen it even at KBF.
本当に KBF でもそういう人いるんですよ。
A jumbo one.
本当にめちゃくちゃでかいこう。
And you think you start to think.What is this person trying to say?
それを見たときに、この人はどういうことを私に今伝えているんだろうって思うわけですね。
Yeah. What are they trying to communicate?
どんなことを伝えようとしているんだろう。
Then there's another kind of person.
で、こういう人もいます。
And they choose unbelievably boring clothes.
本当に信じられないくらい、質素な服を選んでくる。
Yeah. Yeah. Very boring clothes.
本当に本当にこう質素な服を選んでくる人。
Yeah. And it's supposed to communicate that this world is not important. My eyes are in heaven.
で、その伝えてることっていうのは、このようなものはすべて価値がなく、私の目はただ天にだけあります。注がれますっていう。
So my clothes is 50 years ago.
だから私の服はこれは50年前の服ですけれども。
Yeah. Old fashion clothes.
もう古いスタイルの服ですけれども。
Yeah. And so we really need to check sometimes. What are we communicating with what we wear?
というふうにこの服によってどういうことを私たちが伝えようとしているかということも気をつける必要がありますね。
Yeah. Another thing is communicating, how we talk to people.
そしてもう一つは私たちの話し方ですね。
There is a thing called Christianese.
で、クリスチャン、クリスチャン人、クリスチャン、キリスト人。キリスト。
キリスト、キリスト語。
キリスト、言葉の方ですね。すみません。
Yeah.
キリスト語っていうものがあるんです。
And this is when we talk to other Christians, but we use words that nobody uses except people in the church.
クリスチャン用語ですね。私たちが他の人にお話しするときに、誰にも日常生活で使わないからわからないようなクリスチャン用語ばっかり使って話をする。
Yeah. And there are such words in English.
例えば英語では、
なんだろう。Yeah.Yeah. They're these big words.
Sanctification っていうのは日本語では聖化ってこう清められることを聖化っていうんですね。
Yeah.
そういうこととか。
Brothers and sisters, let us gather together.
愛する兄弟姉妹の皆さん、ここに集われた愛する兄弟姉妹とかね、そういう言い方ですね。
You don't say this in your company.
そんなこと会社では言いませんよね。
Yeah. Yeah.You don't talk like that.
そういうふうに話はしませんよね。
But there is a kind of a churchy world.
でもそういうなんか教会世界みたいなのがあって。
And for the person who comes to the church at the first time.
で、教会に初めて来た人は。
When they hear those words.
そういうクリスチャン用語を聞いてですね。
What they feel is you're different than me.
こういうふうに感じるんですね。ああ、あなたは私とは違う。
We are higher.
と言われているように感じるんですね。で、私たちはあなたよりもこう位が高いのよって言われているように感じる。
We are spiritually up here.
で、この、信仰において私たちはこんな上にいるんだから。
You're down there.
でもあなたはその下の方にいるね。
And what that causes people to do is shut their heart.
そういうふうに言われてると思ったら、初めて来た人というのはこう心を閉じてしまいますよね。
And so there are things that we do. Many of these we don't even think about it, but it's actually communicating this kind
of thing. ことが私たちは普段考えもせずに自然にしていることですけれども、でもそれが人の心を閉じてしまうということになったりするんですね。
Another one that we can see here is written in 1 Corinthians 13, 1 to 3. We already read it. 1 Corinthians.
はい、でもう一つここで、伝えたいことが第一コリントの13章の1節から3節もう一度お読みしますね。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。
Okay, what this is talking about is that we humans have been given, God wants to give us spiritual gifts, special abilities.
ここで言っていることは、神様は私たち人間に特別の聖霊の賜物を与えたいと思っている、ということなんですね。
Prophecy is one of them mentioned here.
それは予言というのがここで書かれてますけど、予言もその一つですね。
And there are many, many other gifts, spiritual gifts that God wants to give us.
予言もその一つですが、その他にもたくさん その霊的な賜物のプレゼントを神様は与えたいと思っています。それは人を助けて人に使えるそのための道具となるようなそのようなものですね。
But they can also be a reason to boast.
でその神様から与えられた特別の能力が自慢になったりするんです。
What's your spiritual gift?
あなたの聖霊の賜物は何ですか？
You don't know.
知らないんですか？
Well, little by little you'll begin to
see. だんだん分かるようになるよ。
Yeah. I have a number of spiritual gifts.
ね、私はたくさんの霊的聖霊の賜物をもらってるんだけど。
I've got prophecy.
例えば私、予言の賜物を持ってるんだよ。予言って何か知ってる？
Oh, you don't know? Oh, that's so cute.
予言って何か知らないの？
And so here we are talking aboutTools to help people.
ね、その賜物っていうのは人を助ける道具なんですけども
。But by the way we communicate, we are actually boasting.
でもそれをどういうふうに人に伝えるかということによって、その自慢になってしまったりするんですね。
Yeah. God does not boast.
でも神様は自慢される方ではありません。
Because boasting is for people who are lacking something.
なぜなら自慢っていうのは何か自分に欠けたところがあるって思う人がすることだからです。
Yeah, maybe you can remember in your high school or junior high, some student who was boasting all the time.
例えば中学校や高校の時、皆さん思い返していただいたら、その生徒の中にはいつも自慢している人がいたと思います。
And usually that person is the one who's really struggling with their self-value.
でも実は自慢ばっかりしている人というのは実は自己価値で苦しんで悩んで低い自己価値を持っている人なんですね。
They're not sure who they are.
で自分がどんな人間なのかもまだ全然わからない。
And so they're trying to impress everyone else, pumping themselves up.
だからもう自分をこう一生懸命大きく大きく見せることによって膨らませて、そして人にすごいと思わせようとして。
So boasting is something people who lack something, they are the ones that boast.
だから自分が欠けてる足りないって思っている人こそが自慢する人なんですね。
But again, as we have been learning about God,
でも私たちが神様について学んでいるように
He doesn't lack.
神様は欠けたところがない方です。
And so boasting is unnecessary for him.
だから神様にとって自慢は全然必要じゃないんですね。
And so when we see a lot of boasting in the church,
だから教会で自慢がたくさんある教会は、
and among our friends,
で友達の間とかでも自慢ばかりしているのが見えるようなとこ教会というのは、
This is not helping people get close to God.
人々が神様に近づくことを手助けすることができないんですね。
Jesus Christ was a very picture, a clear picture of God not boasting.
イエス・キリストこそが本当に神様は自慢しない方だということの本当に良いはっきりとしたお手本なんです。
The disciples did not want to wash each other's feet.
弟子たちはお互いの足を洗いたくありませんでした。
So、
だからイエス様がその弟子たちの足を洗い始められたんですね。
He wasn't showing off.
それは見せつける、見せびらかせるためではなく、
But their feet smelled.
もちろん足って匂ったと思いますね。
They needed a foot washing.
だから足を洗うことが必要だったんです。
And no one was willing to do so.
でも誰もそれを喜んでしようとしなかったので、
And so he humbly did it.
イエス様が本当にへり下ってそれをされたんですね。
Humility is an honest understanding of who you are, no higher, no lower. That's humility.
へり下ること、謙遜になることっていうのは、自分を高すぎず低すぎず、本当に自分のありのままで受け止めることです。
Yeah, boasting people.
自慢する人は、
I think boasting people many times when they boast, they are hoping for some kind of reward.
自慢する人は自慢しているときに何かこう見返りを求めているんですね。
They are hoping for some increased respect.
何かこう尊敬が増し加えられて、あ、自分に来るっていうような。
They are hoping to get, receive more value.
もっともっと周りの人がすごいって言ってくれるその評価を求めているわけですね。
But God doesn't need that.
でも神様はそれを必要とはされません。
Because He's unlimited in every way.
なぜなら神様は全ての点において無限だからです。限りがないからです。
Another thing that boasting people do is that Boasting people are all the reason they are comparing themselves with other people all the time.
そしてもう一つ自慢する人がするのは他の人と自分をいつもいつも比べてるんですね。
The disciples were like this.
弟子たちはそんな風でした。
All the time they're thinking who's number one, who's number two, who's number three.
いつもいつも弟子たちは誰が一番で誰が二番で誰が三番だろう。
Yeah, and Peter was a little bit irritated because there was another disciple named John.
ペテロはもう一人のヨハネという名前の弟子に対してちょっとイライラしてたわけですね。
And John was always getting hugs from Jesus.
なぜならヨハネはいつもイエス様からハグしてもらってたから。
He was always leaning on Jesus' shoulder.
そしていつもいつもイエス様の肩に持たれたりとかしてた
んです。And so in the last communication, Peter asked Jesus,What are you going to do with this guy? What about him? What's going to happen to him?
だから最後の最後にイエス様と話をしたときにペテロは あいつはどうですかイエス様あの人に何が起こるんですか、yeah. っていうふうにヨハネのことを聞いたわけです。
Many times brothers and sisters do that.
そういうふうに兄弟の間ではよくそういうふうに喧嘩したりしますよね。
Yeah.
私もそういうことよくやりました。
Yeah, my father would say, okay, go study.
でお父さんがはいじゃあ行って勉強しなさいって言ったら、
And I always had the same answer.
私もいつも同じことを言ってました。
What about Lloyd?
じゃあロイドはどうなの？ロイドはしなくていいの？
Yeah. Yeah. Does he? What about him?
ロイドはどうなの？
Yeah. Yeah. Compare, compare, compare.
っていうふうに比べるんですね。
Yeah. But what Jesus said to Peter and John is that John's relationship with me and your relationship is different.
でもペテロにイエス様がおっしゃったことは、ヨハネと私の関係とペテロあなたと私の関係とは違うんだよ。
One is not higher than the other.
でどちらが上でどちらが下っていうものではないんだよ。そうじゃなくて私は一人一人その関係によって本当に独特なユニークな特別な関係を持つんだよ。
And God wants to have a handmade unique relationship with you.
だから神様も皆さんを一人を一人と本当に手作りのハンドメイドの特別な関係を持ちたいと思っておられるんです。
And so stop comparing yourself with other Christians.
だから他の周りのクリスチャンと自分を比べるのをやめましょう。
Stop saying, what about him? What about her? Like this.
神様、あの人はどうですか？この人はどうですか？っていうのをやめましょう。
Because God knows everything about you.
なぜなら神様は私たちのこと、皆さんのこと、すべてご存知で。
And his relationship with you is going to be wonderful.
そして皆さんお一人お一人との神様との関係はもう素晴らしいもの。
But it's going to be different than the next person.
でもその隣に座っておられる方のとの神様との関係とは全く違ったものなんです。
Yeah. God wants to have a very special relationship with you.
神様は本当に本当に特別な本当にかけがえのない関係を皆さんと持ちたいと思っておられます。
That's why we're here.
それが私たちがここにいるその理由ですね。
That's why we were placed on this earth.
だから私たちはこの地上に生まれたんです。
Because he wants to build a love relationship with you, a unique and special one.
なぜなら本当にユニークで特別なたった一つのの神様との関係を皆さんと持ちたいと神様は思っておられるからですね。
How do we get closer to God?
じゃあその神様とどうやったらもっともっと近くなっていけるでしょうか。
I'd like to share you a few things that I do in my life.
私の人生の中で生活の中ですることを少し皆さんと分かち合いた
いんですけども。How many of you would like to get closer to God than you are right now?
神様にもっと近づきたいと思われる人。
It's a wonderful, wonderful thing.
本当にそれは素晴らしいことですよね。
The peace that comes from God is like no other kind of peace.
神様との関係から来るその平安っていうのは本当にもう他のどこでも得ることはできない。
The wisdom from God is like no other wisdom.
そして神様からの知恵は本当に他では得られないような知恵ですね。
Getting close to God is my number one goal.
だから本当に神様にもっと近づくことというのは私の目標のナンバーワンなわけです。
And I've listed a few things that have helped me. I'd like to share.
そして私の助けになるポイントをいくつか考えたので皆さんにもお分かちしたいんですけれども、本当に本当に皆さん神様と近くなりたいと思われたら、
then forgiveness is important.
許しっていうものはとても大切なものなんですね。
Daily.
日々毎日
keep up to date on your forgiveness.
毎日毎日許しを実践していく。
Yeah. Get forgiveness.When you do something that's not good, get forgiveness from God. Tell Him, ask for forgiveness.
許しの実践というのは、何か良くないことをしてしまったときに、神様ごめんなさいと神様から許しを受け取る。
And then also give forgiveness to other people.
そしてまた許しを他の人にも与える。
Why is forgiveness important?
なんでそんなに許しは大切なんでしょうか。
Is it because God says, "Oh, you did a bad thing. I don't want to talk to you"?
それは神様が、あ、悪いことしたな、もう。 あなたとは話したくないって言うからでしょうか。
No, I don't think so.
ではそうでもないと思うんですね。
But when we do something bad,
私たちが何か悪いことをしたときに、
we feel bad about ourselves.
自分に対して私たちは、ああ、悪いっていうふうに感じてしまう。
And so we can no longer look at the eyes of the person that we have had a fight with.
そしたら何かこうわだかまりがあった人の目を見られなくなりますよね。
Have you ever had that experience? You had a fight with someone, disagreement?
何かこう誰かと言い争ってそういう、
Unforgiveness?
こう許せないと思った時に、
Or maybe you did something bad?
なんか悪いことしちゃったなって。
Yeah.
And そういう経験ある方いらっしゃいますか?
What happens?
そういう時何が起こりますか?
It's really hard to look that way.
その人のいる方向を見るのはとても、
Yeah. It's really a strange feeling.
なんか変な感じがしますね。
You're trying to smile.
でもこう笑おうとしてて
but your radar knows they're there.
でもなんかこう自分のなんかこう頭の中のレーダーみたいなものがこうあの人がそこにいるって分かるわけです。いや、いるって思ったら反対向いてしまう。
And you say, ah, but yeah, ne, 昨日はな。 And you're talking.
っていうふうに
you're trying to be natural.
すごい自然に振る舞おうとしてるわけですけども
but somehow, subconsciously, you feel the eyes are they're there.Boring onto the back of your head.
自分がこう反対向いてしまったその後ろの方からこう自分の後頭部にですね誰かの視線をビーって感じるわけですね。
Yeah. And then you go to the toilet.
そしてトイレに行ったら
And you start to open the door.
そのドアを開けようとして、
yeah. And they open the door.
でその人が出てくる。
And there's this
Hi. 思わず目を下に向けてバーッと逃げてしまう。
Yeah. And so you see, when we do something bad, it breaks the relationship.
というふうに何か私たちが悪いことをしてしまったときに関係を壊すんですね。
Yeah, it hurts us.
で、その関係を壊すことによって傷つくのは私たちです。
So we can't just relax with God anymore.
だから、そういうふうに関係を壊してしまったら神様とリラックスして時を過ごすとかできないわけですね。
And so we need to daily just live with a forgiving heart.
だから私たちは本当に毎日許しの心を持って生きる必要があります。
Receiving forgiveness for what we've done and then giving forgiveness for what other people have done.
神様からしてしまったことに対しての許しを受け取って、また人のしてしまったことも許す。人にも許しを与える。
Yeah, forgiveness.
許しです。
Live and breathe forgiveness.
本当にその許しの中で生きていく。
Yeah, this allows us to get close to God and receive from Him.
そのことによって神様にどんどん近づいて神様から受け取ることができるんです。
The next thing that we can do to help us get closer to God.
二つ目の神様に近づく方法は
is just a yes attitude.
はいという態度ですね。
God, whatever you want me to do, I'll do.
神様、あなたがしてほしいと思っておられることを何でもやります。
If you want me to stop doing this, I'll let go.
これをやるのをやめなさいって言われてるんだったら、これをもう手放します。
If you want me to do this, I will start.
そしてこれをやりなさいって言われてるんであれば、はい、それをやり始めます。
We have the song, Yes, Lord, Yes, Lord. That's a good song.
歌ありますよね。Yes, Lord, Yes, Lord.
Yeah, that's the kind of attitude we need.
そういう Yes という態度を持つ必要があります。
Yes, Jesus.
はい、イエス様。
Yes, whatever you want me to do, yes.
はい、イエス様、あなたがしてほしいと思っておられること、何でも、はい、やります。
Yes, come inside of me.
はい、やります。私たちのうちに来て住んでください。
Yes, live inside of me.
私たちの中に住んでください。
Yes, speak through me.
はい、どうぞ私を通して語ってください。
Yes, use me to encourage other people.
はい、私を他の人を励ますために使ってください。
Yes, I will do this difficult job.
はい、この大変な仕事を私やります。
A lot of times, the block that we have is we say no.
多くの場合邪魔になることは私たちがいいえという時です。
Yeah, no, I won't do that.
いや、嫌です、嫌です、そんなことやりたくない。
Because I'm a shy person.
私は恥ずかしがり屋なんだから。
That's my personality.
それが性格なんだから。
And so I will not do that.
だからそんなことできません、神様。
Yeah, because this is the way I am.
これが私のこうありのままのこの私らしさなんです。
Real, real growth, real getting close to God.
でも本当の神様に近づく成長は。
When you open your personality and say, "Come inside."
自分の性格さえも神様に明け渡して、神様どうぞうちに来て住んでください。
Yeah. Come inside.
この中に住んでください。
Give me the strength to do things I would not have the courage to do before.
ね、今までする勇気がなかったことをする勇気をどうか神様与えてください。
Yeah. And then the next thing that we can do to help us get to closer to God.
そして次に神様に近づくためにできることは。
And this is, I'm really having a hard time. I'm working hard on this.
本当にもうこの次のポイントは私一生懸命取り組んでるんですけども、ちょっと難しいんですね。
And that's a simple life.
それはシンプルライフ。
Yeah. If you're too busy, busy, busy,
私たちが忙しい忙しい忙しいっていつも忙しすぎる時、If you have the same value systems of everyone else, ね、他のみんなと同じ価値観を持って、
then it's gonna be really hard to get close to God.
忙しく生きている時は、そういう時は神様に近づくのがとても大変なんですね。
Yeah, right now I'm still wrestling with email.And cell phones.
で今私が格闘しているものは E メールと携帯ですね。
Oftentimes I go on a prayer walk.
で私よく祈りの、あのウォーク、祈りの歩行に行くんですけども。
But I have a 携帯、cell phone in my pocket.
でも携帯をポケットに入れていくんですね。
But it's hard to turn it off.
でもそれを電源切るのがちょっと難しいんですね。
Yeah, what if an important mail comes?
あ、もしでも祈って歩いてる間に大切なメール来たらどうしよう。
So I will pray, I will pray with the cell phone on.
だから、携帯つけたまま、あ、祈ろうって。
And so I put it in my pocket with it on.
というふうにこう携帯電源入れたまま。
And I'm walking along.
歩き出して、
And as I'm walking,
歩いてると、
Suddenly I hear it.
突然こう聞こえるわけですね。
Email.
あ、E メールだ。
Heavenly Father, come to you, Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前で今、前に出ます。
And I wonder what the email was.
あ、E メール何なんだろう。
I wonder who sent the email.
あ、誰が E メール送ってきたんだろう。
But Heavenly Father, oh yeah.
でも天のお父さん、
Heavenly Father,
thank
you.And I find that I can't get into a deep prayer.
というふうにこう気になって深い祈りに入っていけない。
Because something is making my life too busy.
なぜなら私の人生を忙しくしている何かがあるからですね。
If you want to get close to God,
でも神様にもっと近づきたいと思ったら、
look for ways to make your life simpler.
皆さんの人生をもっとシンプルで単純なものにする方法を見つけてください。
Learn to live with less.
そしてあのより少ないもので生きていく。
Yeah, throw away a lot of things you never use.
ね、使わないものをもう捨ててしまったり。
I'm trying to do this. It's hard.
ということをしようと今してるんですけれども、
but,
でもちょっと難しいですね。
But I know that if I keep myself busy, then there will be limited how close I can get to God.
でも分かっていることは、自分を忙しくしてしまえば、本当にそれは神様との関係を近づける妨げとなってしまう。
Yeah. Then after getting some time.
でそしてあの忙しくしないで時間ができたら
Take time to soak in God.
本当に神様の中にこう浸かるっていうか浸るそういう時間を作ってください。
Yeah. Take time to soak in God.
神様がおられるっていうその神様の雰囲気の中に浸かる。
you know, I think a lot of times we get into the Jinja mentality.
ね、あの私たちはよく神社精神に陥ってしまって
What's Jinja mentality?
神社精神って何でしょうか。神社シュラインですね。
くださいな
タタタタって走っていてカランカランって鈴鳴らしてくださいなくださいな、give me、
あの受かるように免許取れるように
help me pass
we just give request give me this give me that give me this give me that
というふうにリクエストばっかり言ってあこれしてあれしてこれしてあれしてって言うんですね。
And God is willing to listen to us.
もちろん神様は喜んで私たちの祈りを聞いてくださいますけれ
ども He wants to bless us.
そして祝福したいと思ってくださいますが、でもそんなただリクエスト言うだけの関係よりももっともっと深い関係を持ちたいと思っておられる。神様は本当にこの大宇宙を創造された神様ですね。この星全部神様が作ったんだ。この雲も全部神様が作ったんだ。この天候さえも神様が本当に調整しておられて、そしてこの木々も全部木も神様が。
And so sometimes we need to practice just getting away and saying, God, you are great.
というふうに私たちは時々、ああ神様もあなた素晴らしい方ですねっていうふうに神様に感動する、yeah. そういう時を持つ必要がありますね。
Take a walk in the rain.
雨の中で散歩してみてください。
And watch the rain come down.
そして雨がどういうふうに降ってきているかじっと見てみてください。
And look at the mist that is going through the trees over there.
そしてあの木にこうかかっている霧を見てください。
And say, God, you're great.
神様あなた素晴らしい方です。
You designed all this.
これは全てあなたがデザインされたんですね。
Your wisdom is unlimited.
あなたの知恵は本当に神様は無限です。
You're a fantastic God.
あなたはなんと素晴らしい不思議な神様でしょうか。
And you know me.
そのあなたが私のことを知ってくださっているなんて。
And I thank you.
神様感謝します。
And you're with me right now.
そのあなたが今私と共にいてくださるんですね。
God, this is a way, this is a love relationship.
これが愛の関係ですね。
Yeah. You know, if there's a man and a woman, they're dating.
もしあの付き合いしている男性と女性がいたら、
and they say, okay, where should we go?
じゃあ、うん、どこに行こうか。
Yeah. Oh, let's go to パチンコ。
あ、じゃあパチンコに行こうか。って言いますか。
You're trying to start a romance.
ロマンスを始めようとしているときに、
and you go together to a パチンコ。
パチンコに一緒に行く。
What is that?
そんなことあるでしょうか。
What do you choose?
何を選びますか。
A beautiful place.
綺麗な美しい場所ですね。
Yeah, if love is what you're thinking about, it's a beautiful place.
本当にその愛を育てようというときは美しい場所に行きますよね。
Yeah, simplify your life and spend time with God.
はい、シンプルな生活を持って、そしてその時間で神様との時間を過ごす。
And you know what's going to happen?
そしたら何が起こるでしょうか。
You're just going to feel the warmth of God building up inside of you.
本当に神様の温かさが皆さんの内側でどんどんどんどん大きく大きくなっていくのを感じます。そしたら平安がどんどん入ってきて、そしたら次に、あ、他の人と分かち合いたいって思うんですね。
yeah, to help somebody.
誰かを助けたい、
to serve somebody.
あ、誰かに使えたい。
That's what God wants us to do.
それが神様がしてほしいと思っておられることです。
Let's pray.
ではお祈りしましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の愛するお父さん、イエス様のお名前で今あなたの前に来ます。
And we have, many times we have a preconceived idea of who you are.
私たちは本当にすでに愛とはどんなものかって間違った考えを持ってしまってたりするんですけれども、
Lord, if our understanding is mistaken, show us.
でも私たちの考えが間違ってたらどうか教えてください。
Lord, give us the desire to get close to you.
神様、あなたにもっともっと近づきたいという思いを与えてください。
Give us the courage to forgive those who hurt it, us.
そして、私たちを傷つけた人たちを許す、その力も与えてください。
Help us remember to get forgiveness from you in our daily life.
そして、毎日あなたからも許しを受け取ることができるように助けてください。
Lord, help us to get closer to you.
神様、本当にあなたに近づく、そのことを助けてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前でお祈りします。
アーメン。
アーメン。